植え付けたもの、主は子うせを待ち望まれたのに、見よ、流血。聖域を待ち望まれたのに見よ、泣き叫び。とあります。それから、新明記三書二章、三十二節、三十三節に、彼らのブドウの木は、ソドムのブドウの木から、ゴモラのブドウ畑からのもの。彼らのブドウは、毒ブドウ。その房は、苦味がある。そのブドウ種は、蛇の毒。コブラの恐ろしい毒である。そして最後に、エレミア愛歌一章の中古節に、主は、私のうちにいた、つわものを皆追い払い、一つの群れを呼び集め、私を責め、私の若い男たちを滅ぼされた。主は叫ぶにを踏むように、乙女ユダの娘を踏み、潰されたとあります。ここに送る、ブドウの木は、悔い改めのないイスラエルの民を意味しているのであります。14万4000人の信ずるイスラエル人たちは、裁きに出会うことはないのです。彼らは反キリストのもとで、苦しめられますが、主イエス様によって守られるようになります。祭壇から、裁きが行われるのです。祭壇は、十字架に送る犠牲を表す場所です。主イエス様の救いを信じる者は、あがなわれて救われるのです。イスラエル人はこの十字架である祭壇を投げ捨てたために、この時、この祭壇から裁きを受けることに至るのです。第一の裁きにおいては、14節から16節までですけれども、イスラエルに対する諸国民の迫害についての程度によって、裁きに区別が設けられていましたが、この場合に送る裁きは17節から20節までのことですけれども、いかなる区別も設けられることがないために、その裁きは一層恐るべきものとなるのです。救いの祭壇が裁きの祭壇となるのです。容赦のない怒りが悔い改めをしない人々の上に、下さるのです。テサロニケ第2の手紙2章中2節に、それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためですとあります。ブドウを絞るということは神の罪に対する怒りを示すのであります。黙示録19章の中5節に、この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧さる。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの叫ぶにを踏まるとあります。主なる神の怒りはパレスティナにおいて現れるのです。したがってパレスティナは、今のイスラエルは、将来においてさらに荒れた場所になるのです。中級節と日節では、ハラマゲドンの戦いが記されています。この時には、救われていないユダヤ人たちと、諸国民とは一緒になって神に対する戦いを始めるのであります。この戦いの支配者は 反キリストなんです。主ご自身がこの戦いに対して人々を招かれるのです。主はご自身の永遠の勝利を知っておられるのであります。ヨエル書2章、あ、3章、2節。私はすべての国民を集め、カラオ・ヨサファテの谷に連れ下り、そのところでカラが私の民、私の譲るの地イスラエルにしたことでカラを裁く。カラは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだ。12節、諸国の民はお声上がり、ヨサパテの谷に登ってこい。私がそこで周りのすべての国々を裁くために裁きの座につくからだとあります。悔い改めないユダヤ人たちは裁かれ、残りのユダヤ人たちは救われるのです。この裁きは決定的なものです。この裁きからの救いはもはやありません。この酒舟で踏まれることも、踏まれる者は救われることなく滅ぼされるのです。主イエス様の招きを拒んだ者たちはすべて裁かれて滅び去るのです。この裁きの激しさについて聖書はその地が1600スタディオン、すなわち300キロにまで広がると記しております。これによってパレスティナの全土が地に埋まることになるのです。1600という数値は何を意味しているのでありましょうか。4州という数値は常に長い期間を表す数値であります。4州かける4州というのは無限を意味しています。それは決定的の想像を絶した裁きを意味しています。ハルマゲドの戦いはこのように恐るべきなのであります。ハルマゲドンはエルサレムの外にあるヨサファテの谷にあります。ヨエル書3章中2節、もう一回ちょっとお読みいたしましょう。ヨエル書3章中2節中3節、諸国のためは起き上がり、ヨサファテの谷に登ってこい。私がそこで周りのすべての国々を裁くために裁きの座につくからだ。鎌を入れよ、彼らの時は熟した。来て踏め、酒舟は満ち、石亀は溢れ出る。彼らの悪がひどいからだと書いてあります。また前に読みました日章、あ、同じく三章の二節ですか。私はすべての国民を集め、カララをヨサファテの谷に連れ下り、そのところでカララが私の民、私の譲るの地イスラエルにしたことでカララを裁く。カララは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだとあります。この戦いは主イエス様がエルサレムの外で犠牲にされたと同じように、エルサレムの外で戦われるのであります。ヒブル書中三章中三節にですから、私たちは、キリストの恥ずかしみを身に負って、宿営の外に出て身元に行こうではありませんかと。あります。エルサレム自身はこの戦いにおいて損なわれることがありません。 エルサレムの中においては守りと救いがあり、エルサレムの外では裁きと滅びがあるのです。内側にいる者は救われ、外側にいる者は滅ぼされるのです。またいで25章1節に、そこで会に来とその間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の宿営に行き、戸が閉められたとあります。黙示録22章中古説に、犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出されるとあります。イエス様の犠牲を受け入れることをしない者は外側において裁きを受けることになるのです。しかし裁きがイエスの上に行われたことを信じる者はもはや裁きを受けることがありません。マタイ伝21章44節に、またこの石の上に落ちる者は粉が布にこどかれ、この石が人の上に落ちればその人を粉道に飛ばしてしまいます。ペトロ第一の手紙2章6節7節に、なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私は死よに選ばれた石、たとえ礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたとえものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。最後にもう一箇所を読み足したいと思います。ヨハネ伝5章24節に、イエス様は次に言われました。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのですとあります。主イエス様は今日も声をかけて間に入っておられるのです。主イエス様は罪の許しと絶えざる平安と永遠の命とを提供しておられます。イエス様はなしかし間もなく世界の審判者として容赦のない裁きを行われることでありましょう。主イエス様はすでにあなたの救い主であり、あなたの主となっているのでありましょうか。